今日は第二コリント8章です。このところには捧げることの恵みが語られています。一節にマケドニアの諸教会に与えられた神の恵み、パウロはそのように言ってます。マケドニアの諸教会、それはあまり豊かな教会ではなかったように考えられます。二節に極度の貧しさとあります。マケドニア、北のギリシャの地方はあまり産物やまた産業に恵まれない土地柄がありました。しかしそこにも福音が伝えられて、救われる人たちが起こされ、教会が形成されていきました。しかしそのような貧しさの中にあっても、二節の終わりを見ると、惜しみなく施す富という言葉が出てきています。惜しみなく施す。それは神様が恵みを与えてくだされなければ、喜んで施すということはできません。また富ということですから、それは豊かにある。おそらくは物質的には貧しくても、しかし心が豊かであり、また惜しみなく施すことができる。神様はそのように私たちを変えることができます。しかも四節を見ると、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと、大変な熱意を持って私たちに懇願しました。生徒たちを支える奉仕、おそらくこれはエルサレムで飢饉があり、困窮している兄弟姉妹たちのことを聞いて、自分たちも幾ばっかであっても喜んで捧げたい。そのような思いが、この大変な熱意となり、そしてまたパウロたちに懇願する、もうこれは尋常な思いではないと思います。それは決して人間的な力で行うということよりは、神様が与えてくださる絶大なる富がなければこのことはできないと思われます。五節のところに、まず自分自身を主に捧げとあります。ですから自分が持っているものを貧しい人たちに捧げるというよりも、むしろ自分自身を主に捧げる。マケドニアの諸教会の人たちはこのことを第一に行ったということです。この主とは誰ですか？イエス・キリストです。九節のところに、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。キリストの恵み、それは主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。イエス・キリストは天にあって全能の主なる神の子としておられた。しかし一切の権威、そしてまたその栄光を捨てて私たちと同じ人となってくださり、そして私たちのためにあの十字架にかかり苦しみを受け、そして命を捨ててくださった。このことによって私たちの一切の罪は許され、滅びの中から救われ、そしてまた神の子としての特権に預かるものとなった。このことをマケドニアの諸教会の兄弟姉妹はしっかりと心の中に受け止め、そして彼らのうちに神の絶大なるその豊かさ、富によって自分たちがこのように富むものとさせていただいた。その感謝を持って彼らはもう自分たちの力以上に捧げたい、もうその思いに満たされていたということであるわけです。そしてこのことは実は報いが与えられる それを知ることができます。14節に、今あなた方のゆとりが彼らの不足を補うことは、いずれ彼らのゆとりがあなた方の不足を補うことになり、そのようにして平等になるのです。神様は公平な方であるわけです。私たちを平等に愛してくださる。一方を愛して他方を疎んじるということはなさいません。私たちに豊かな愛を与えてくださり、そしてその実践として私たちは互いに助け合い、そしてまた不足を補うことができるということであるわけです。私たちが豊かな時には貧しい人たちを補い、そしてまた私たちが乏しくなる時にまた別の人たちが私たちを補ってくださる。そのようなことがまた現実に起こるのではないかと思います。15節には、たくさん集めた人にも余ることはなく、少しだけ集めた人にも足りないことはなかった。これは出エジプトの天からのマナ。あのイスラエルの人たちは荒野の中にあって、天から降ってくるマナによって、豊かに養われ、そして彼らの命は失われることはなかったということであるわけです。私たちもまた今この世の旅路、天の御国を目指して進んでいっているわけですけれども、神様は私たちに天からのマナ、そしてまた神の御言葉を持って豊かに養ってくださる。そしてまた私たちは神の豊かさによって喜んで捧げるものでありたいと思います。そしてこのことのためにパウロはテトスをコリントの人たちに使わしました。6節にテトスがこの恵みの技をあなた方の間で始めたからにはそれを成し遂げるようにと彼に勧めました。この恵みの技、喜んで神様に捧げる。そのことをテトスはさらに語り、励ましを与えたということであるわけです。そしてまた18節を見ると、一人の兄弟を送ります。この人は福音の働きによって、すべての教会で称賛されています。また別のものが一緒に使わされていく。そしてまた22節にも、もう一人私たちの兄弟を送ります。この兄弟が多くのことについて熱心であることを私たちは何度も認めることができました。名前は記されてありません。でも信仰において熱心であり、そしてますます捧げることができるようにと励ましをパウロは次から次へと送っていくということになったわけです。神様は今も私たちに励ましを与えてくださいます。この聖書の言葉をもって、私たちを日々養い、何よりも神様のご愛が、この御言葉を通し、また助け主、ご聖霊が私たちの心の内に働いて、神様の御業を成してくださる。私たちは何よりも、このことを感謝するものでありたいと思います。24節を見ると、ですからあなた方の愛の証拠とあなた方を私たちが誇りとしている理由を彼らに対して諸教会の前に示してほしいのです。愛の証拠、それは惜しみなく与えていく。コリントの人たちにも神様は愛を豊かに与えてくださいました。そして今度はそれをお返しする番だ。愛の証拠を示す時だ。パウロは励ましを与えたわけです。また私たちもこのことを覚えて、神様が私たちを豊かにしてくださった。それを私たちは捧げる行為を通して愛を示すものとさせていただきたいと思います。